Amen.
どうぞご座席ください。ただいまからヨハネの福音書10章1節から15節を通して使徒信条3我らの主イエスキリストと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんは、イクソスという言葉をご存知でしょうか。何のことだろうか思われるかもしれませんけれども、今日説教用紙の中に一つマークを右上に入れておきました。ああこのマークなら知ってる、見たことある、車でつけてる人がいる、いろいろとあると思います。私もギターケースにつけております。これはですね、イクソスという字が入っています。ギリシャ語です。イクソスというのが魚のことなんですね。これ魚のマークなんです。どこから見たって魚だと思うんですけれども、この魚のマークというものは実は古代のキリスト教の時代からキリスト教のシンボルの一つでした。今日ここに5つのアルファベットを入れたものを書いておりますけれども、このアルファベットには意味がありまして、それぞれの文字を拾っていきますと5つの言葉の頭文字になっているわけです。その5つの言葉というのは何かと言いますと、最初にイエス、そしてキリスト、そして神の子、救い主、イエス、キリスト、神の子、救い主、この5つのギリシャ語の単語の頭文字をみんな合わせるとちょうど魚という文字になる。そこからこの魚のマークがキリスト教の一つのシンボルとして使われるようになったということです。これは小さなエピソードになりますけれども、まだキリスト教が禁止されている時代、クリスチャンは公に自分がイエス・キリストを信じているということを言えませんでした。そこで、こんな話があるんですね。ある人がこう道に落書きをしている。当然舗装の道路ではありません。土の道路ですから落書きができるわけです。そこにですね、丸を書いたりまっすぐの線を書いたりしているわけです。そこに一つの半円をこう書いておく、半円ですね。そしてある人が来てその半円を見つけて、その半円のところに少しずらしてまた半円を書くと、ちょうどこの魚の形になるわけですよね。半円と半円をこうちょうど重ねて魚の形になる。そうすると、あ、私とあなたは本当はクリスチャンなんですね、キリスト教同士ですね、そういう無言のですね、確認というんでしょうか、そういうことに使われていたということです。または今でもローマのカタコンベ、地下教会ですね、迫害を逃れて地下で教会信仰を守っていた、そういう時代の地下教会にこの魚のマークとイクソスのこのギリシャ語の5つの文字が刻まれた壁がある、残っているということです。今日ご一緒に使徒信条の3ということで、我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず、この言葉を学ぼうとしているわけですけれども、その内容は実は全部このイクソスの言葉の中に含まれている。我はその一人子、神の子ということですね。我らの主、救い主、イエス・キリスト、まあ、言葉は少し順番は違いますけれども、内容はすべて重なっていきます。イエス・キリスト、私たちはこのお名前を何度口にし、また何度聞いたことでしょうか。ご存知のように、イエス・キリストというのは、名字と名前ではありません。今、と思っている方はですね、心の中でそうだったのかと思っていただけたら良いと思いますけれども、これは名前はイエスだけですね。イエスという名前はヘブライ語でしますとヨシュアです。旧約聖書にもヨシュアという人が出てきましたけれども、その意味は救いという意味があります。キリスト、これは名前ではありません。名字でもありません。これは称号ですね。いわゆる先生とか社長とかですね、まあそういうなんとかさんの下につくものです。キリスト、それはヘブライ語で言うとメシアですね。 油注がれたものという意味がありますけれども、ここから神様から使わされてくる救い主、そういう意味を持っておりました。つまりイエス・キリストという名前は、このイエスという言葉にもキリストという言葉にも、あの救い主、救いという言葉が含まれているという意味です。今の時代、このイエス・キリストという人物を架空の人物とか神話とかですね、そういうふうに言う人はほとんどいらっしゃらないと思います。イエス・キリストと呼ばれているその人物は、今から約2000年前ユダヤの国に実在した人物です。教会だけがイエス・キリストがいた、これは本当の実在の人物だということを言っているわけではありません。教会以外のところ、クリスチャン以外のところでも多くの証拠があります。一つ、今日はユダヤ教の大切な文書の中に収められている証言、記録を紹介したいと思うんですけれども、こういう言葉が残されています。これはユダヤ教の中の文書ですよ。イエスは魔術を行い十字架で殺された。イエスは魔術を行った、と思うかもしれませんけれども、聖書の中に書いてあるイエス・キリストが不思議なことをなさったという記録がですね、やはりそれを受け入れない、神のことを受け入れないユダヤ教の中では、あれは魔術だったと書かれているわけですね。でも魔術と書いてあるというところから考えて、イエス様が本当に奇跡を行っていたということがですね、逆に証明されるのではないか、私はそのように理解します。イエス・キリストと呼ばれ、また聖書に書いてある通りの不思議な奇跡を行い、そして十字架で殺されたという、この人物は確かに実在しておりました。我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ず、使徒信条でこの告白をするときに、私たちはイエス・キリストがただ2000年前にいたということを信じる、そういう意味ではありません。それはあのイエス・キリストというお方が神の一人子である、私はそう信じます、またはイエス・キリストは私の救い主です、そう信じますという意味ですね。2000年前におられたそのお方が、この今生きているこの私の救い主である、不思議な感じがします。とても科学では証明できないことですけれども、不思議なことに今も次々とイエス様を、イエス・キリストを信じたい、そういう人が起こされている。イエス・キリストを信じる、そういう人たちが次々と起きている。そして信じた人たちが確実にその生活が美しく変わっていく。信じる前と後では本当に違う、心が変えられてきた、そういうことをですね、たくさんの人が証ししています。イエスという人物は私たちの生活にどのように関わってくるのか、今日は2つのポイントでご一緒に学んでいきたいと思っております。1つ目のポイント、イエスには私たちの生活を変える命がある。今日はあえて実在の人物というような意味を込めまして、イエス様と書かずにここでイエスというふうに書いていますが、あの実在したイエスは私たちの生活を変える命がある。ヨハネの10章を先ほど読んでいただきました。よく知られている箇所だと思います。私は良い牧者、良い牧者は羊のために命を捨てます。よく知られている言葉ですね。イエス様はご自分を牧者、つまり羊飼いに例えられ、私たち人間を羊とされています。ここでイエス様は私は良い羊飼いである、そのように言ったかと思うと、その少し前のところで私は羊の門だ、そのようにおっしゃるわけです。私たちは羊飼いでありつつ羊の門、なんかこう結びつかない、どういうことなのかというふうに思いますけれども、榊原先生の仲介書にこんな話が載っておりました。ジョージ・アダム・スミス という人がパレスチナを旅行中に羊飼いの群れに会ったそうです。その羊飼いの人にいろいろ話を聞いていたところ、その羊飼いは羊を囲う、夜になるとそこで休ませるですね、囲いを見せてくれた。それにはですね、門がなかったっていうんですね。つまり入り口の門も扉もないわけなんです。そこで羊飼いにどうするんですかと、聞いたところ、羊飼いは夜になると私がこの入り口のところに横になる、私が門の代わりをするんだっていうんですね。自分がここで寝ていれば、羊が仮に外に飛び出そうとするときにも必ず私を飛び越えていかなければ外に出ていけない。そうすると私はむくっと起き上がって、私はその羊をしっかりと捕まえて群れの中に入れることができる。また狼が来たときにも必ず私を越えてでなければ羊の方に行くことはできない。その時も私は起きるから狼を退治することができる、そういう話です。この話によりますと、羊飼いっていうのは実は門の役目もしていたのだということがわかるということです。私は門です、そうイエス様は言われました。門のポイントは、その門を通らなければ外にも出られないし中にも入れないということですね。門を通らなければならない。9節でイエス様はこのように語っておられます。私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし牧草を見つけます。私を通って入るならば、私を通って入るならば、この言葉には私が門であって私以外に門はない、私だけが門だ、どこに至る門なんでしょうか。それは安らかに出入りする、牧草を見つける。安らかに出入りするっていうのはですね、どういうことかと思いますけれども、この出たり入ったりっていう、そういう意味じゃないですね。これは向こうのいわゆる言い回しでありまして、安らかな生活のことを言ってるわけなんです。安らかな生活、心の平安、安らぎ。私たち人間っていうのはですね、心と体が一つになっているものなんですけれども、この忙しさと安らぎっていうのはですね、時に逆さまになるっていうんでしょうか。体が忙しい時には心がどういうってことはあんま感じない。でも体がですね、忙しくなくなってホッとする時、夜とか寝る前とか、そういうホッとする時間になってくると、心がですね、ざわざわ騒ぎ出すっていうことがあるものですね。人間って本当に不思議なものだなと思います。そういう心のざわざわしたことではなくて、イエス様のところに行けば安らぎが、平安がある、そうイエス様はおっしゃるわけです。またもう一つ、ここで牧草を見つけるとあります。牧草は羊にとってこれは食べ物であり、言い換えれば命ということができるでしょう。羊にとっての命がある、イエス様を通っていくと命があそこにある。命っていろんな意味があると思いますけれども、今日私は命を私が生き返ることができるものというふうに言いたいと思います。私が生き返ることができるもの、疲れている私が命をいただいて生き返る、がっかりしている自分が命をいただいて元気になる、迷っている自分が命をいただいてやるべきことが分かって、そこに向かって進んでいくことができる。私たちの人生の中で私たちを生き返らせる、いろいろな意味で生き返らせる、それを命、そういうふうに言いたいと思います。私にとってのその安らかな生活、また私にとっての命、それはイエス様を通っていくならばあるよ、そのように聖書は語るわけです。イエス様は門、イエス様を通るならばその命にありつけることができる、それにいただく、それを得ることができる。もっと言うならば、イエス様を通らなければその命にたどり着くことはできない。 安らぎにたどり着くことはできないということです。まあ、こういうふうに言いますと、ある人たちは一言言い返したくなる。いやいや、イエス様のところにも、イエス様のところ以外にも安らぎはあるんじゃないか。自分は別に今の生活で十分安らかだ。イエス様以外のところにも私たちをこう生き生きとさせるものがある。そういうことを思う人があるのではないか。むしろイエス様を信じるとか、そういうことを持ち出すとややこしいことになって安らかな生活がかえって崩れてしまう、そういうふうに言われる方もあるでしょうか。しかし不思議なことです。しかしなんですね。私たちがこのイエス・キリストに対して、また聖書の言葉に対して、教会に対して、宗教に対して、いろんな形で距離を取るということがあると思います。これはクリスチャンにとってもあると思いますね。ちょっと距離を取りたい、ちょっと離れていたい、ちょっと近寄りたくない、そういう時があるものです。けれどもそんな私たち人間の態度にかかわらず、神の声が聞こえてくると、その神の声に私たちは反応するんです。反応してしまうと言った方がいいかもしれません。そのことが今日の4節に書かれております。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。羊は彼の声を知っている。羊飼いの声を知っている。これは理屈ではないんですね。羊に科学がわかるでしょうか。羊が何か分析をするでしょうか。この音は何メガヘルツではないから、これは羊飼いの声ではない、そんなことを羊は考えません。理解を超えた、これは理屈を超えた、そういうものですね。知っているってのはそういうことだと思います。もしかしたらこれは、この親が自分の子供の泣き声を知っているっていうことと同じかもしれません。そこにたくさんの子供がいる。ある子供は遊び、ある子供ははしゃぎ、ある子供は大声を出している。その中で自分の子供が泣く、その声を聞こえると、ああこれは我が子の声だ。二人三人泣いていても、今我が子は泣いていない。でも自分の子供が泣き出せば、ああ我が子の声だ、わかる。声を知っている、わかるっていうのはですね、そういう理屈を超えた、まあ、一種の反応のようなですね、ものではないか、そう思いますね。それと同じように、私たちの生活の中にイエス様が聖書の御言葉を通して語りかける、私たちのこの礼拝のメッセージや、いろんな機会に聞く聖書の話を通して、またラジオの内容を通して語りかけてくる。そうすると私たちの心は反応を起こすんです。惹かれていくのです。ああ今日話で聞いたこの事柄を私も欲しい、私もその言葉の通りになってほしい、私はもっともっとこの言葉を知りたい、イエス様のことをもっともっと求めていきたい、いろんな反応がですね、出てくる。羊が羊飼いの声を知っているというのは、そのように聖書の言葉に触れてイエス様のことを聞いていくと、信じたい、ついていきたい、そういうふうに惹かれていくということを言っているわけです。先日も知らない方でしたけれども、お電話をいただきました。土曜日に毎週希望の声を聞いています、そういう人の男性の方から、赤井先生という方の声を聞いていると、とっても落ち着くんです。ぜひ教会に伺わせていただきたいんです。そこで教会の場所を教えてくれっていうので、お話をしました。そうするとですね、お話ひとしきりお話が終わったところで、すいません公衆電話なのでということでですね、プーとか言って、ね、切れてしまいましたけれども、また来られるといいなと思っておりますが、それもこの言葉だと、この言葉と同じだと思うんですね。 羊が彼の声を知っている、いろんな形で神様の声に呼ばれていく人たちがある。御言葉を通して、ラジオを通して、最初は声が心地よい、そういうところからかもしれませんけれども、それは確実に神様の言葉に反応されている。どうしてこういうことが起こるんだろうか。実に不思議なことですね。私たち人間というのは、いろんな人とこう会話を交わすわけですけれども、多くを家族に往々にしてあることなんですけれども、聞こえているけれども聞こえてない、聞いているけど聞こえてないっていうことがありますよね。音声としては耳に入ってるんだけど、返事をしてるんだけれども、何を答えてるのかよく分かってない、答えた内容を覚えてない、そういうことがよくあるものですね。それなのに、そういう私たちの人間同士でもそういうものなのに、どうして神の声が聞こえるのか、どうして神の言葉に反応を起こすのか。神様に対して距離を置いている、置いてしまうような私たちであっても、神様の言葉がその距離をもろともせずに追いついて私を捉えるんです。そして人間の言葉でさえろくに聞けないような私なのに、神の言葉を聞かせるのです。分からせるんです。どうしてこういうことが起こるのか。聖書は神様ご自身が聖霊を通してあなたに語っているんだ。羊飼いは羊は羊飼いの声を知っている。その声に反応するということは、神様ご自身があなたを羊とみなしてあなたに語っておられるということでしょう。あなたは私のものだ、あなたは私の羊だ、私の声を知っているのだ。そうやってイエス様は私たちに語りかけてこられるわけです。私たちの周りには安らかな心、安らがせるもの、または私たちに命を与えるようなもの、そういうものがたくさん溢れています。そういう商品、情報、宗教、いろいろなものがありますけれども、この世のどこにイエス様のように私たちの羊飼いになってくださって、そして疑ったり恐れたり距離を置いたり反抗したりする私たちのところに追いついてまで、そういう私たちを捉えてまで、私たちに言葉を聞かせ、言葉を分からせ、そしてさあ、あなたに命を与えよう、あなたに安らぎを与えよう、あなたは元気になるように、あなたは平安を得るようにと私たちに語りかけ、また届けて働きかけてくださる、そういう羊飼いがどこにいるでしょうか。イエス様は御言葉によって私たちに命を与え、私たちの生活を変えたいと願っておられるんです。もう一つのポイントを見ておきたいと思いますが、それはイエスにはあなたのすべてを引き受ける覚悟があるということです。イエス様は今日の聖書の箇所で雇い人の羊飼いと良い羊飼いを比較しながらお話をなさっています。雇い人の羊飼い、当時もですね、羊飼いでありながら、なんて言うんでしょうか、サラリーマン的というんでしょうかね、雇われ的というんでしょうか、お金で自分の仕事を計算するようなですね、自分の給料はこれぐらいだからと、もうこれ以上は自分は働かなくてもいいはずだからと、羊飼いの仕事を途中で怠け出す、そういう人がいたんでしょう。そのことのことが12節、13節に書いてあります。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。雇い人の羊飼いは羊のことを心にかけていないとあります。心にかけていないっていうのはですね、別の言葉にすると、 何とも思っていないという意味ですね。何とも思っていない。羊が奪い去られようが、羊が狼にですね首をかき切られて血を流していようが、羊が岩につまずいて足を折ってビッグを引いていようが、一向に構わない。羊に虫がいっぱいたかってしまって苦しんでいる、羊が病気になって元気がない、でも一向に構わない。どうしてですか？これは私の羊じゃないからです。私が関心があるのは私がもらうお給料だけです。そういう、それをこの雇い人の羊というふうに言っているのでしょう。羊を物のように見ている、そういう羊飼いです。これに対してイエス様はご自分のことを、私は良い牧者ですとおっしゃいます。10節と11節、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者は羊のために命を捨てる、それぐらいの覚悟を持っている。命を捨てる、すなわち命を捨ててまであなたのすべてを引き受けよう。あなたが持っているすべてを引き受けよう。足が折れた、じゃあ治してあげよう。病気になった、治してあげよう。狼にやられた、すぐに手当てをして何とか生き返らせてあげよう。何でも引き受けるんです。何でもノーと言わないんです。イエス様は私たちのすべてを引き受けようとおっしゃる。家族の問題で苦しんでいるんですか？引き受けましょう。あなた自身の自分のことで悩んでいるんですか？引き受けましょう。罪のことで苦しんでいるんですか？引き受けましょう。何でも引き受けましょう。私はノーとは言わない。どんなことでも私は引き受けよう。イエス様はここで、私は良い牧者、良い牧者は羊のために命を捨てる、そうおっしゃっているんです。いや、イエス様は覚悟だけではなく実際に命を捨てられたお方です。今日の修法の御言葉の、今日の御言葉のところにローマ5章8節を記していただきました。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様が死なれたのはいつだったか。私たちがまだ罪人であったとき、イエス様は私たちがお願いして死んだわけではないのです。イエス様、どうか私たちのために死んでください。でないと私たちは罪許されないんです。お願いします、そういうことではないのです。私たちがまだ罪人であったとき、私たちがまだイエス様を知らないとき、信じていないとき、距離を置いているとき、疑っているとき、迷っているとき、そのときにイエス様はご自分から進んで十字架に、私はあなたのために死ぬんだ、そのようにして十字架で死んでくださった。イエス様はもう今すでに、私のあなたのすべてを引き受けよう、引き受ける覚悟を実際の行動で示しておられます。イエス様は私たちの人生のあらゆる不幸がどこから出てきているか、そのことをよくご存知でした。それは人間の罪、人間の罪があるから不幸があるんです。しかし人間は不幸があるからといって、じゃあ罪をなくそうか、罪をやめようか、罪を克服しようか、罪を減らそうか、できないんです。そのこともイエス様はよくご存知でした。だからこそイエス様はご自分が私たちの罪をすべて引き受けて、自分が十字架で代わりに死んで、本来ならば私たちが十字架で神様から受けなければならない罪の呪いと罰を、イエス様はすべて身代わりに受けてくださった。 イエス様は命をかけて私たちのすべてを引き受けてくださり、私たちのすべてを包み込んでくださり、私たちのすべてを許してくださり、そして私たち一人一人に命を与えよう、平安を与えよう。あなたのすべては私が引き取るから、あなたは命を得なさいと命を差し出してくださる羊飼いなんです。雇い人の羊飼いなのか良い羊飼いなのか、その差は一目瞭然です。どちらがよろしいでしょうか。私たちのことを何とも思わず物扱いする、私たちどうなっていても知らんぷり、何とも思わないような羊飼いなのか、いやいや私たちが私たちのどういうものでも引き受けてくださって、私たちに命を与え、私たちに安らぎを与えてくださる、そういう羊飼いなのか。振り返ってみますと、私たちの周りには雇い人の羊飼いのようなそういうものがたくさんあるのではないか、そういうふうに思います。私が病気になっても何とも思ってくれない人、私がこれだけの成果を上げなければ私のことを物扱いする人、私がこれだけの学力でこれだけの点数を取らなければ、私がこういうこれこれの学校に合格しなければ私を意味がある存在と認めてくれない人、この社会は、この学校は本当にそういう寂しい物扱いするようなもので溢れてしまっているのではないかと思います。しかし私はここで社会が悪いんだ、学校が悪いんだ、そんなことを言いたいのではありません。こういうこともまた大きな見方で見れば、これは人間の罪のなすものです。私自身も被害者でありつつ、同時にまた加害者となるということがあり得るわけです。私も罪人だからです。私は罪人ですので、こういう現実をどうすることもできない、だから人間ではない神の一人子イエス様におすがりするんですね。イエス様は、私がいるではないか、私を信じなさい、私に重荷を、あなたのその問題を任せなさい、私があなたの羊飼いです、あなたは私の羊であって、そしてあなたの問題は私が引き受けるんだ、あなたは私から命を得なさい、そして安らぎを得なさい、健やかでありなさい、そうやって生きていくのです。我はその一人が我らの主イエス・キリストを信ず、イエス様は聖書の御言葉を通して私たちに今日も命を差し出して、また平安を差し出してくださいます。イエス様は今日も生きて、私たちの羊飼い、私たちの主、神の一人子として、今日も私たちのそばを歩んでくださいます。今日も私たちは御言葉を通し、この御言葉に導かれながら、主と共に今週も歩み始めましょう。お祈りをいたします。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主を知らなかった私たちがこの告白を身近に感じることができるようにさせていただき、心より感謝をいたします。あなたを知らなかった者たちがあなたの言葉に捉えられ、あなたに近く引き寄せられ導かれていることを感謝します。あなたに距離を置いてしまうような愚かなものでも、あなたは私たちを離さず、私たちに追いかけて、私たちを追いかけ追いついて、私たちに言葉をかけ、答 言葉を分からせてくださったことを感謝します。ただただ恵みによって今ここに私があることを感謝します。あなたの恵みを今週も味わいつつ、重荷をあなたに下ろし、そしてあなたから命と安らぎをいただいて、主と共に今週も歩めるように、このここから始まる新たな一週間の一歩をどうぞ主よ、共に歩み出してください。